トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、県が私たちに求めていた活動の規制がほぼ解除されました。今は再び感染を拡大させないための、いわゆる新たな日常を取り戻しつつ、次に備える段階に入っているといえます。県内の各市町村の動きはどうでしょうか。今日は朝日町の地元住民、企業への支援とともに、次への備えや自粛中止した町のイベントへの次に向けての取り組みについて、笹原康直町長に伺いました。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和医薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は富山で薬の原薬を製造する医薬品メーカーです。医薬品の進化を支え、安全で高品質な製品の安定供給を目指します。医薬品の原薬を富山から世界へ、大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。新型コロナウイルスの感染拡大をめぐって、朝日町では教育関係で注目の動きを見せています。その中には、子育て世代への支援とともに感染の第2波も意識した取り組みがありました。今回の新型コロナウイルス感染拡大、まず町長の思いからお聞かせいただけますか。
はい、皆さん人生で初めての経験だというふうに思ってますし、町としてでも本当に初めての経験、体験をしっかりと受け止めながら、町民の皆さんの安心安全に対して取り組んでまいりたいというような思いで今もおります。
はい、まあ、今までですね、さまざまな取り組みをされてきたわけなんですけれども、特に教育、学校関係での取り組み、これ目立ちましたよね。
そうですね、一番家計的に大変なのは、やはり働き盛りの方々、そしてはもちろんお子さんをお持ちの家計というのは非常に大変なんだろうなというふうに思っています。当然この今回やりますけども、おそらく私どもはこれ中長期化するという視点から、やれることをやっていこうという気持ちで取り組んでおります。そういった中では、今回は今現段階では今こういった支援をするということであり、一番困っているところに手を差し伸べるような施策を継続的にタイムリーに打っていきたいというような思いでおります。
教育学校関係の中ではですね、小学校の給食費をこれ無償化されます。
はい、やはり同じ施策の中でもいろんな支援策があるというふうに思っています。そしてまた同じその施策の中でも、あまり経費的なこともかけることもなく、スピード感を持って取り組むときに、給食費の無料化というのは職員にほぼ負担がかからないこともありますし、今年度に限りでありますが、給食費が無料化ということも施策としてはありがたい施策ではなかったかなというふうには思っております。
今後を見据えての対策の一つとしてですね、小中学校全校でこれオンライン授業導入を決められた。
私自身の子役でありますけれども、子育て支援日本一を目指そうという形の中で、町としても教育庁を筆頭に、教育委員会の方では喫緊の課題の中でどのようにすればということがありました。町はもう27年ぐらいから本格的にそういったことも視野に入れて取り組んでまいりました。タブレットの導入、あるいは今年度はデジタル教科書の導入、そういった Wi-Fi の整備等々、それに向けて着実にやっておりました。このコロナ、どうせやるならば先行投資、今だけのことではなくて、将来につながる施策ということの中で、国の方も 生徒一人に一台の端末をつなごうということでありますので、ならば町のキャバ施設してこういった取り組みっていうのは欠かせないものだろうというふうに思っておりますので、教育委員会中心に、今後加速度的に進めてまいりたいというふうに思っています。
新型コロナ感染の第2波とかですね、自然災害に備えることになるわけですよね。
そうですね、そのやはりメリットっていうのは大きいのかなというふうに思っています。というのはインフルエンザ等が発生したときに学級閉鎖あるいは学年閉鎖につながっていたわけなんですが、家庭での授業を取り組むことによってリスクが分散ができるだろうし、あるいは逆には、不登校の子にも家庭で学べるということもできるのではないかなというふうに思っています。いずれにしようこれはやっぱりこの世の中というのがそういったように、オンラインでの流れ、近い将来、もういろんなところに波及していくと思っております。だから町としても先行投資的な形で、しっかり取り組んでいきたいという思いでいるわけです。
先日サミシャト小学校で試験運用されましてね、
非常に子どもたちあるいは関係者から非常に好評だったというふうに聞いております。今回一つ一つ着実に進んでいるということに関しては嬉しく思っておりますし、何より、未来将来を担う子どもたちにとってやはり投資をしていくことは、町としてもあるいは県としても国としてもそれは大事なことではないかなというふうに思っております。
この小中全校でのオンライン授業の導入、体制整備としてはもう近々に進むわけでしょうか。
そうですね、もう夏には本格的にやりたいということで、もちろん先生と顔を見ての授業というのはこれはもう大事なことでありますけれども、補完的立場で活かせるのがオンラインの学習ではないかなというふうに思っています。
小中学校も再開されました。今後もですね、教育のさまざまな分野で旭町からこれ目が離せないですね。
はい、そうですね、未来を担う子どもたちにしっかりとした教育等とそういった環境を整えていくということも将来におけるまちづくりにつながるものと確信をしております。
教育関係に限って言えば、今の対策が今年度の小学校給食費の無償化、そして将来に向かっての対策が今回の臨時休校長期化をきっかけに、今後感染第2波や自然災害での活用も期待される町内すべての小中学校でのオンライン授業導入です。この番組でも以前紹介した県内では初めてとなるデジタル教科書導入などに続く教育への ICT 活用の先進的な取り組みといえます。まずは今回の臨時休校によって短縮されるこの夏休みでの活用に注目です。トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原町長に小山健一が聞いています。今回の新型コロナウイルス感染拡大に対する朝日町の地元住民や企業に対する対応です。住民や地元企業への支援ではですね、町独自に大きく3つの支援事業があったと思うんですけれども、まず宅配サービスの支援ですか。
そうですね、どうしても今回の関係で本当に地元の飲食物販関係の皆様も疲弊をしているような状況であります。そういった中で少しでも地元の食材あるいはいろんな形で活用できるということで、取り組まさせていただきました。この3月下旬ぐらいからそういった話がありまして、サポートをしていきたいということで今日につながったかというふうに思っています。町の職員も率先してテイクアウト等々にかなり協力してくれていたのも事実でありますので、町としても嬉しく思っておりますし、何より商工会や関係各位の皆様と担当課がいろんな形で知恵を出して今日の運びになったことに関しても改めて関係者に感謝を申し上げたいと思っております。
オーダーを受けた登録店が商工会に届けてタクシーで配送するという形でしたね。
はい、行政だけではなくて、それで関係者がしっかりとスクラムを組んで取り組む、そして町が しっかりとサポートするという、こういった取り組みというのは、町民にとって、あるいは業者側にとっても非常に嬉しいスタートだというふうにも思っております。
で、2つ目の支援ではですね、飲食店のテイクアウト拡大とか出前参入に、これ金額的な支援を、ね、されました。ま
あ、そうですね、業種によっては 100% に近いくらいもう減収につながっているというふうにも聞いておりますし、わずかな金額でありますが支援していこうということで、まあ、これもまあ担当課あるいは商工会ととも、まあ、いろいろとお話をしながら今回いい、取り組んだ事業の一つであります。
は
い。
3つ目はですね、県の休業要請協力金のこれ上乗せでしたか。
はい、それもまあいろいろさせていただきました。まあ、県からも3分の1なりを市町村にも負担をしていただけないかということと、まあ、それではやはり十分ではないということもありますし、まあ、そういったことを踏まえながら町でできることということで、独自の形での支援をさせていただきました。
この3つ以外にですね、プレミアム商品券の発行ですか、頑張る朝日町応援事業もありますね。はい
はいはい、そうです。少しでもまた地元の業者に還元していただければありがたいのかなという思いで、一生単位に1枚という形ではありますが、今回踏み出させていただきます。今月の半ばからドライブスルー方式で、販売する形となっております。
確か1万2000円分を1万円。
はい、そうです。少しでも力になればというふうに思っております。
それからもう一つですね、注目の動きでは、糸魚川市と防護服をこれ融通し合う体制ですか、これを作られました。
私とは糸魚川とまた長年、お隣同士ということでさまざまな形で連携をしておりますので、まあ、こういったことも合わせて民間同士、それで行政同士が連携協力できることも非常にありがたいことだなというふうに思っております。
まあ、これからもですね、必要に応じた住民や企業への支援に取り組んでいただきたいと思います。はい、朝日町と県境を挟んで隣同士である新潟県糸魚川市と防護服を融通し合おうという連携、これも感染第2波など今後への備えとして新型コロナウイルスと向き合うためにも必要かと思います。独自の動きとして注目です。
よし、フィニッシュだ。
いつも性格さすがっす。
日頃の積み重ねさ、
さすがっす。
戻るぞ、ダンスパーティーに遅れちまう。
あ、緊急出動です。
すぐ行くぞ。
さすがっす先輩。
人と街の毎日を守る寿伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。新型コロナウイルスは町のさまざまな取り組みに影響を与えました。まあ、イベントが中止となった春の四重奏、その美しさは放送などで紹介されましたが、来年への思いは。
今年は本当に素晴らしい景観を醸し出してくれました。来年もしっかりとした地元の関係、閣議と連携をやりながら、また素晴らしい春の四重奏をいろんな方々に見ていただければなというふうに思っています。これに限らず町では全国ビーチボール大会もあります。この3密を避ける状況で開催するということになった場合に、どんなやり方があるのかということも、単なる今年だけの話ではなくなったというふうに、町としても考えております。あらゆるものに関してもう今までと違った様式、形式のやり方でやらなければいけないということに関して、来年度には向けては当然そういったことに関して、3密を避けるような状況下でどう取り組んでいくかというのは、これは朝日町のみならず、全国の自治体にも問われることではないかなというふうに思っています。まあ、しっかりとそういった体制作りに向けてやらねばならないというふうに思っております。
新しい宿題が増えたね。
そうですね、それは全てにおいてそうだというふうに思っています。
まあ、最後に新型コロナウイルスで町民の皆さんへ。
そうですね、今世界的に見ても 第2波第3波というのが十二分にあるというふうには言われております。私どももう中長期的になるだろうというふうに思っています。直近のところある意味では収束したような雰囲気もあるような状況でありますが、町民の皆様方には気を緩めることなく新しい生活そのスタイルというものを描かねばならないような状況だというふうに思っております。大きな大きな変革につながっていくというふうに思っています。改めて町民の皆様にはこのいった状況というものを大いに理解をしていただきながら共に町の活力につながる形で共に汗をかいていただければなというふうに思っております。
まあ、引き続き感染防止に努めながら新たな日常生活へということになりますね。
そうですね、はい。
私たちが新たな日常を求める一方で、市町村は新たな行政の形を模索することになります。特に朝日町では船川べりの桜並木やチューリップなどが織りなす春の四重奏の自粛やビーチボールの3つの全国大会を中止したように、他でも多くのイベントや祭りなどが中止になりました。ウィズコロナ、アフターコロナと言われる中で今後どう取り組むのか、各市町村とも大きな課題を抱えたことになります。今日は朝日町の笹原康直町長に聞きました。トップインタビュー、いいね富山。来週6月11日は県外で暮らす町出身学生の支援など入善町の新型コロナウイルス対策を笹島春人町長に今後の動きとともに伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。